ムのラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線家によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
JF7ELG 小畑と、
はい、JG1ITH リオと、
JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日の話題ですけれども、2024年の振り返りということで送り出します。それではハムのラジオ始まります。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
12月の9日 ISS の希望からキューブサットが5機放出されました。はい、ということでございます。その中でね、ユニークなのが龍のサットという衛星で、はい、サイズが 1U 10センチ四方なんですね。
はい、
1ユニットという意味と思いますけどね、うん、1U 10センチ四方という、まあ、小型の惑星ですけれども、
はい、
京都大学と住友林業株式会社による木星の人工衛星。
さすが林業さんですね。
はい、キーですね。ウッド製、うん、
はい、
衛星の木製じゃないですか。昨日人工衛星ということで、ね、
はいはい
はい、無線関係ではね、AX25 のパケットで受信したそういうコールサインとかねを CW で送信すると、
うん
うん、という感じですね。うん、でパケットでデータ送って、それに入っているコールサインを送り出すという感じですね。
はいはいはい、
うん、で、その他に急停止とか急降下などの情報を収集して、定期的にダウンリンクする機能もある。
うん、
そうでございます。
はい、
だから地上から上げたデジタルのパケットのがちゃんと衛星で受かってるよっていうことの確認ができるっていうことなんですね。
そうですね。
なんかあれですね、DXCC 集めるとき のクラブログで確認するみたいな感じですよね。当選確認ってやつですよね。
そんな感じですね。
周波数は、ね、アップリンクダウンリンクともに 435.820MHz、パケットは GMSK で、4800bps、4800bps のスピードだそうです。
はい、
で CW も、ね、同じ周波数ということなんで、まあ、435.820 を要注意と。
この辺聞いてればもしかしたらなんか聞こえてくるかもしれないですね。
そうです
ね。はい、CW のは結構ドップラー聞いてくると思いますんでね。
なるほど。
ドップラー効果ね、うん、
ありますよね。
はい、
で定期的にダウンリンクするということはずっと聞いててくれると。
そういうことですね。
収集時には応答はないかもしれないけど届いてるかもしれないという、いう感じなんですね。
感じだと思うんですよね。
それも夢があっていいですね。
はい、
でまあ、今回ね木で作った、ね、人工衛星ということでね。
そうです。木製というのはなかなか初めてじゃないかなと思うんですけど。
そうですね。
うん、
でこれ宇宙空間に木を晒した実験をやってるそうなんですね、うん、この前に。
ああ、なるほど。
ISS の外側にくっつけて何年か飛ばして、じゃあどういう状況になるかという確認なんかもしてるようです。
どういう物理的変化があるかということですね。
はいはいはい。なんかほとんど変化なかったって言ってたよね、うん、だと思いますけど、
はい、大体放射線に対したら全然なんか影響を受けなさそうですからね、木、うん、というと。
そうですよね。
まあまあ詳しいことわかんないですけどね、はい、なんか雰囲気的にね
真空の、ね、状態の中に置けるんですもんね。
そうですよね。
でしかもこれ再突入の時に完全に燃え尽きるんでいいそうです。
なるほど。
ああ、ゴミにならないわけ、ね、
ゴミにならない、
いわゆる宇宙ゴミっていうやつですよね。
金属製だと残っちゃうらしいですね、なんかね、物質が。それが木製だと完全に燃え尽きちゃうんで、
うん、
良さそうだということで研究が進められているようです、うん、はい。
でもしかし中の回路基板とかはちゃんと木じゃないですよね。
違いますね。普通通りです。
骨組みが木でできてる。
骨組みってことですよね。しかしあれですね、なんか外側が木っていうことになると金属製よりも中に回路に対する放射線の影響とか大きいような感じもしますけどね。
なんかそんなイメージがありますよね。
どうなんでしょう、まあ、そのあたり の、うん、研究実質的な研究も含めてっていうことなんでしょうね。
はい、そうだと思いますね、うん、これね、うん、
はい、次の話題ですけれども、ハムライフ .jp 12月19日の記事からです。月額4510円から7260円まで全4プラン、 10GHz 帯トランスバータープラスパラボラアンテナ付きもありますということでね、
はい、
アイコムの IC905 ね、
はい、
もう皆さんもうよくご存知だと思うんですけど、なかなか買ってる人はあんま聞かないんですが、
そうですね、
うん、まあ大好きな方知ってるんですけどね、はい、買ってる方は、は
い、買えないです、
買えないですか、
ね、はい
、というのでね、まあ、買えないというのはねお値段ですよねやっぱり、
はい、
はい、ということで、今回 IC905 をねサブスクでね手に入れようということで、
うん、
これをね無線モール MUSEA のですね無線モールが案内しました、はい、ということでございます、
はい
はい、まあ、今回かなりなんか実験的な要因が大きいんでしょうかね、ちょっと私も分かんないですけども、無線モールのメルマガ読者限定でね案内されているということでございます、う
ん、はい
はい、だからまあ、まあ、今、ね、流行りのサブスクということでね、
うん、
でサブスク終了後はね返却か買い取りかになるとのことですね、
はい、
だからこれあの先リオさん計算して軽く計算したんですけども、
はい、
トータルの、ね、値段にするとちょっとリース期間短いんですよね。
だいたいあの世の中のリースの業者はですね、5年で全額償却するみたいな感じなんですよ、
うん、
ということは60ヶ月、
うん、
だからお値段からを60で割るとそれが月額のリース料になるというのが一般的なんですよね、
はい、
そう考えるとこれ70何万円ですから、
うん、
月々いくらですか、1万円
超えますよね、
ちょっと超えたところ1万2、3000というところがですね、
はいはい、
でやって5年で元が取れるという状態になるわけですよね、
はい、
だから3年だと回収できてない状態になりますよね、
そうですね、それでもやろうということですね、
そうですね、
うん、
ただ5年使えますかねという話なんですけどね、
このサブスクは3年なんですけどね、
3年なんですけどね、
うん、
まあ、ただあれですよね、 HF 機とかいうそういう大きいそのアンテナとかも大きくなっていろいろ大変だっていうものでこういうことを試してみるよりかは、確かに IC905 ってアンテナちっちゃいから気軽ではあるんだけど、うん、その機械が高いっていうパターンなので、
うん、
確かにリースってやるならこれかなっていうのはなんとなく感覚としては分かるんですけど、
うん、
あとはそれで手出してみようって思うユーザーがどれだけいるかっていうことなんでしょうね、
まあ、ちょっとお試しにはいいかもしれないですね、
うんうんうん、
まあ、3年間の期間が短いか長いかという問題はありますけど、まあ、ちょっとお手軽という感じではなさそうですね、うん、
まあ、でもハードルが下がることは確かですよね、
そうですよね、
あの全額買い取りよりはね、
うん、
なるほどね、はい、ということで、まあ、はい、あのまあ、今回こういう形で 業界で初めてじゃないですかね、
はい、
まあ、あの多分あのいろんなリースとかはあったとは思うんですけども、こう大々的にもサブスクリプションという感じでね、
うん、
やるというのは初めて聞きますので、これからの動向を見ていきたいなと。
そうですね、あの申し込んだよって人いたらぜひご頼りください。
そうですね、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日の話題ですけれども、2024年の振り返りということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
今日は2024年振り返りということでお送りいたします。
はい、
まずは2024年1月1日ですけれども、
はい、
グラグラっときましたよね。
来ましたね。
はい。能登半島地震。
はい。
ということでね。はい。通信網がね、もう寸断されてしまったと。
はい。
いうことで。から、まあ、道路もね、寸断されてね、たくさんのあの、集落がね、孤立してしまったと。
うん。
いうことでね。
まあ、地形的なね、
そうですね、
特徴もあって、はい、だいぶ孤立しましたね。うん、
で、まあ、その、まあ、ね、山と道路と、まあ、半島ですからね、能登半島なんで、うん、まあ、そういう地形的な問題で、なかなか、救助の方もなかなか難しかった。
そうですね。
それから、携帯の電波といいますかね、うん、携帯の基地局等も、なかなか
復旧しなかったみたいですね。
できなかったみたいですね。
まあ、あれほどその通信網が無能にされたのは初めての経験だったんじゃないですかね。
う
ん、
そうですね。
ずたずたでしたもんね。
うん、あ結局あれでしょ、あの、まあ、行こうとしても行けないという、うん、もうそういう状況でしたですからね。
半島のね、真ん中の狭いところの道路がやられちゃうと、そうですね、なかなか行けないですよね。
うん、まあ、特に今回の地形の問題もあってですね、うんうん、山に阻まれ、海に阻まれという感じですよね。うんうん、
で携帯の基地局の方もあの、まあ、非常用に、まあ、海から運んでいったというのも例がありましてね、今回。なかなか、だからあの山とかにある基地局にとあの修理に行けないですよね、うん、結局。そういうところなんで、まあ、なんか、まあ、新たなそういう構造的なものが。うん、明るみに出てておかしくない。
うん、だから今の通信網の脆弱性うん、を見せられた感じがしました ね、
で、 ね、うん、で、今回のアマチュアの方もあんまり活動できなかった感じがありますね、うんうん、まあ、あの被災された方々自身がもう大変な目に遭われてるわけであって、
はい、まあ、りつくのが大変な状況ですからね、そうなんですね、5年にしたくてもそこまで行けなかったっていうところが大きいんでしょうね、うん、
まあ少しずつやっぱりいろいろ考えていかなくちゃいけないということ、ま
あ、せっかくですから何か教訓があったらそれを次に役立てる、はい、ということでしょうね。
はい。
はい。
手前味噌の話になりますけれども、はい、まあ、今年2020年ということで600回をね、達成しましたと。はい。いうことで、6月30日の放送分でございます。
はい。
大変でした。
600回。これはね、一人にディレクターのね、功績大だと思ってまして、よくここまで話題を選んでくれたなと。
いや、皆さん、いや、相当やっぱり悩んではいましたよね。絞り出すのは大変でした。
大変でしたね。
皆さんに相談していろいろみんなで知恵絞ってね、やっとここまで来ましたけど。
でも話題もだいぶ広がりましたしね。
うん。まあ、いろいろやりましたね。
だから、いろいろ勉強させていただきましたし。
本当に勉強になりました。あの、いろいろ調べてね。自分たちでもある程度分かってないと、話できませんからね。経験をいっぱい積みましたし、いろんなところ、それ調べましたし。まあ、もともと凝り性なんでね、ちょっと調べ始めると、どんどん深く、奥深く掘っちゃうのがね、大変なんですけど。
おかげでいろいろいろんなことをやらせていただきましたし。
まあ、ポタに出かけたり、ポタに行った方もいたし。
そうですね。
だから、あの、視聴者の方から、あの、いろいろ言われましたよ。よくあんだけ話題あるね、続くよね。知恵袋どこにあるのなんてよく言われますよ。
知恵袋はもう5人分ですからね。あれですよね。まあ、アマチュア無線そのものがやっぱりいろいろ話題があるんですよね。
いっぱいあってですね。うん、まだ我々到達してないところもいっぱいあると思うんですよ。
そうなんですよ。できてないね、内容がいっぱいあって。
うん、はい、まだあるというのがね、うん、あの、ある意味励みなんですよね。
うん。
そ
う
そうそう。手を出せるかどうかは別にして。はいはい。その問題もあるんですよね。
うん。さっきの SHF の話じゃないですけどね。
はい。
なかなか手が届かないところには話題があるんですよ、残ってるんですよ。
あとやっぱりね、私からすると、うん、新しい技術についていくのが大変ですね。
あ、最近なんかね。
本当に。何回も言って怒られますけど、あの、分解系の人間にとってですね、新しい技術が入ってくると、また大変なんですよ。一から勉強しなきゃいかんので。
うん。うん、まあ、それは分解系に限らず皆さんそうなんですけど、それにしても仕組みがどうなってると思っただけで、いろいろね、あの、考えちゃったら変ですけども、自分の知識をし、あの、総動員してもわからない仕組みになってるのがいっぱいあってね。
うん、
はい。なかなか苦労しますよね。
そうですね。で、これ、600回やらせてもらってですね、他の人とお話しする話題の幅が広くなったというのは嬉しかったですね。
はい。
で、逆にその、いろいろお話を伺うと、皆さん詳しい、何でも知ってますねって言われるんだけど、何も知らないですよと。
そう。
そのたびにちょこっと薄くかじってますよって話をするんですけど、
はい、
で結構この番組って浅掘りしないんですよね。割と、
はい、
深い方に入っていくんで、
正直言うとあのクソ真面目な連中が集まってますから
そうなんですよ。
だからやり始めるとどんどん深掘りしちゃうんですよね。
そう、中途半端で終わらないんで、はいはい、皆さん感心していただいたのかなというところもありますね。
本当にありがたい。皆さんの応援があってね、いろいろ楽しいよ、面白いよ、毎週聞いてるよって言われるんで、これは頑張らなくちゃいけないなと思って、はい、やってますけど、はい。
で、ますます、ますますマニアックになっていくというね。そんな感じでしたね。うん、
まあ、あと、この番組の、やっぱり、いいところって言いますか、やっぱり勉強になってるなっていうところは、はい、その道のエキスパートにインタビューに行くところっていうのは結構あるんじゃないかなと思ってましてね。
ありますね、
うん。で、番組にお呼びすることもあるし、ハムフェアでお話聞くこともあるんですけど、うんうん、やっぱりそれが積み重なって、なんていうんですかね、新しい方にインタビューするのもだんだん怖くなくなってきたというか、うん。いろんな話も頭の中で繋がるようになってくるし、これってこういうことなんだな、みたいなことで話聞きに行けたりもするので、うんうんうん、まあそこはやっぱりこの番組600回のこう、なんていうんですかね、蓄積の、なせる技っていうところはあるんじゃないかな、と、思ってますけどね。ま
あイベントとかのね、インタビュー、なかなか面白いですよね。皆さんよくわかるようにお答えいただいてきましたね。
そうですね。は
い、
うん、
でも、インタビューって難しいですね。うん、つくづく感じてます。
こういうことにを答えてほしいんだけどっていう、その答えがなかなか引き出せないんですよね。
引き出せないとね、もう、ヒヤヒヤしますね。
はいはい、難しいですよね、はい、あれね。
そうですね、うん。
はい、そこからね、アマチュアレディオデイリーというね、ところに掲載されましたと。はい。いうことでね、
ついにワールドレビューと、
はい、デビュー、ワールドデビュー、
デビューということでね、はい、アマチュアレディオデイリーというニュースソース我々のところで番組で取り上げさせてねってお願いしたら、そんな番組やってんのということで、ご紹介いただきまして、しかもハムハムイングリッシュのところですね。ハムハムイングリッシュ、いや、面白いな、それって言われましてですね。ネイティブの方が、
はい、
そこに食いつきましたね。で、それでその部分を紹介させていただきました。
なるほど。やっぱり日本で海外の記事を取り上げてるっていうところだったんですよね。
はい、そこだと思いますね。ね。で、あと、ハムハムイングリッシュという呼び方も面白かったかもしれないです。
皆さん、このハムハムイングリッシュの名前の元ネタをそろそろお忘れかと思いますけれども、時の、あれは朝ドラでしたっけ？
はい。
ですよね。
今、ちょうどお昼やってますね。
あ、今再放送やってるんですか？
はい。
あれが元ネタだったんですよね。はい。
で、まあ、そのおかげで先週紹介したアーカイブ ORG に、.org ですね、ここに登録されましたしね。なんか、ちょっと新しいアクションを起こしたのがきっかけになんかいろいろ動き出しましたですね。うん、
やっぱりこのハムのラジオってこれまでもその海外の情報をいろいろ入れようっていうことをやってたじゃないですか。
はい。
で、やっぱり次のステップとしてに、こっちから海外に輸出しようじゃないですけど、情報を出していこう、うん、広めていこうっていう、うん、なんかその第一歩とまでいかないかもしれないけど、第半歩足を上げるところまでぐらいはなんか言ってるような気がしますよね。
うん、はい。そうなんですよ。ぜひ発信したいんですけどね。うん、やっぱり、言葉の問題がなかなかあってね。
はい、
英語で始めると多分みんなシーンと黙っちゃうんだろうが。その辺が難しいところですよね。
でもいずれ英語会っていうのを一回撮ってみるのもいいかもしれない
ですね。ああ、いいですね。みんなで交わせて収録できるような時に全部英語でやると。
全部英語で。はい、
まあ、ちょっと台本言いますけどね。
台本言いますね。
その時にどなたか、やっぱり英語のネイティブの方が一人いてくれると、だいぶ違うでしょうからね。
確かに確かに、
うん、はいはいはい、
その人を中心にこういろいろ喋ってもいいし、その人に補足していただきながら、うん、変な英語みんな喋りますからちょっとこう補足していただきながら、
確かに確かに、
でも面白いかもしれない。
そういうことをしていただけるそうだ、お友達も増えましたしね。
はい、
うん、だからお願いはそんなに難しいことではないと思ってますんで、
はい、ぜひね、
ぜひやってみたいですね。
どっかのハムフェアとかでできると面白いかなと思いますね。
確かにそうですね。
はい、
う
ん。あ、来年はあれか。うん、万博ですね。
海外の方がかなり来られる可能性が高いですよね。
そうですよね。
うん、
万博の記念曲いっぱいになりそうですね。 やるんですよね、万馬記念直ね。
まあ、私ちょっと、ちょい噛みしてますけど、万博の会場の記念局はもう決まりましたからね。
はい。
から、あと、各地でね、まあ、例えば、JAL さんとかね、いろんなところで、各エリアの万博記念局ね。
うん。
うん、前、ちょっと前に東京オリンピック、
ね。はい、やりましたよね。
記念局、もうね、皆さんアクティブに出てらっしゃいました。やっぱりそういうのも、はい、来年の楽しみかなと思いますね。
そうですね。
うん、まあ、半年やるんですよね。
そうです、そうです。
大変ですね。
はい。
はい。頑張りましょう。
頑張りましょうということでございます。
はい。はい、
JK1、JUY、カンハム楽しみます。ハムのラジオ。
それではここで、無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画からのお知らせです。まずは第1級陸上特殊無線技師通信教育講座のご紹介です。現在第1級陸上特殊無線技師2月期の受講生を募集しています。当社オリジナルのテキストと問題集でご学習いただいた後は本番さながらの試験問題を体験できる5回分の模擬試験問題で演習を重ねましょう。答案を当社にお送りいただくと、採点、解説し、受講者マイページよりお返しさせていただきます。わからない問題は質問掲示板から質問することができます。専任の講師が皆様からの質問に一つ一つ丁寧にお答えしますので、サポート体制もバッチリ。QCQ 企画の通信教育講座で上級資格を目指しましょう。QCQ で検索。次に、養成課程 e ラーニングをご紹介します。養成課程 e ラーニングは、インターネット環境とパソコンやタブレット、スマートフォンがあれば、90日間の学習期間で、いつでもどこでも学習することができます。講師の講義動画と確認テストで全く知識のない方でも理解が深まりますし、講義動画は繰り返し何度でも視聴することができるので復習も楽々。わからないところは質問フォームからご質問ください。講師が丁寧に回答させていただきます。最後の修了試験はお近くのテストセンターで受けることができます。テストセンターは全国に300カ所以上。パソコンやタブレット、スマートフォンでの学習が終わって最短3日後にはテストセンターで修了試験の受験ができるようになるので、学習スタートから試験までスピーディーに進められます。講習会日程がお休みの日と合わなかったり、講習会場が遠くて参加が難しい方や、急いで資格を取りたい方におすすめです。受講料金もお得になっているので、ぜひ当社のホームページから養成課程 e ラーニングをチェックしてみてください。もちろん、養成課程講習会も各地で実施中。QCQ 企画の養成課程では、第3級、第4級アマチュア無線技師や、第2級、第3級陸上特殊無線技師の4つの資格を講習会と e ラーニングからお好きな受講方法で取得することができます。無線従事者資格の取得を検討中の方はぜひ QCQ 企画の養成課程にお申し込みください。最後にオンラインショップのお知らせです。現在QCQ 企画のオンラインショップでは、令和6年8月期まで第1級アマチュア無線技師通信教育講座で使用していたオリジナル教材をはじめ、トートバッグなどのオリジナルグッズや協賛企業、スポンサー企業とのコラボグッズなど様々なアイテムを展開しております。時折お得なセールも行っておりますので、ぜひオンラインショップを覗いてみてください。 QCQ で検索。 QCQ 企画は無線従事者資格の取得を目指す皆様を様々な形でサポートいたします。 お電話でのお問い合わせは東京 03-6825-4949 東京 03-6825-4949 まで。平日9時30分から16時45分の間で受け付けております。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
Radio Narita 83.7。 若者ハムの支援コミュニティヨタジャパンをご存知ですか？ヨタジャパンでは私たちと一緒に活動する若者会員を募集しています。10代、20代の皆さん、楽しみながら新しいアマチュア無線を作っていきましょう。若者をサポートする参助会員も募集中です。詳しくはウェブサイトで。一般社団法人ヤングスターズオンジエアジャパンでした。
引き続きまして2024年の振り返りということで、はい、やはり今年はね、電波の方から行くとやっぱりコンディション最高だったなと。
はい。
うん、はい。まあ去年、おととしからね、だんだんコンディション上がってきて、去年ですね、2023年も結構良くなってきましたけども、はい、24年がもう、一番し、よく覚えてるのは6メーターがバカ開けという。
はい。
そうですね、少し前もね、その辺お話ししましたけど、そうですね。やっぱり高い周波数がすごく、もう、久しぶりにというか、うん、私はもうこんないいの初めての経験だったんですけど、すごいこんな飛ぶんだなと思いましたね。
だから6メーターか HF か、ね、まあ6メーターでも VHF なんでね、あれ。もうん、なんか、28とか24とかと見分けつかなくなりましたね。
ほんのちょっと前まではね、誰もいないなというようなね。
そうですよ。
ウォーターフォールで見てると、うん、誰もいないんだけど、どうしたんだっていうのはずっと続いてたんですけど、ここ1、2年はもう、すごい混んでて、うん、もう HF 並み。
はい。
HF 以上？下手すると HF 以上。
HF 以上ですよ。
一瞬もう開けると。
ええ。
今年はね、その6メーターもすごかったんですが、10メーターもすごくてですね、はいはい、アメリカ向けのコンテストなんかやっててですね、
うん、
アメリカ向けにアンテナ向けて、始まってすぐ CQ 出すとですね、束になって呼んでくれる。それが1時間も1時間半も続くという経験ができたというのはですね、
はい、
もう最高のコンディションですね。
そうですね。
呼ばれ続けるなんて、ここ十何年なかったですかね、という面では、
うんうん。特にね、JA ですからね。
コンテストとはいえども、うん、JA が CQ 出して W から1時間以上も続けて呼ばれるなんてのはね、
うん、
もう楽しくてしょうがないですよ、このコンディション。
ですね。
はい、
まあ、本当に毎日毎日無線機スイッチ入れて電波出したくなる、そういうシーズンでしたね、今年はね。
まあ、どどかんといっても楽しめましたからね。
うん。
下から上まで、もうどこでも、まあ時間にはよりますけど、どこでもね、どどかんでも楽しめたっていうのが、今年のあれじゃないですかね。
特徴ですね。
まあ、特に SSP でラグ中ができたというのはね、
うん。
まあこんなの楽しくてしょうがないですよね。まあ来年も、まだ続きそうですし、
はい、
もうちょっと楽しめるかなという感じですね。
まだ 6メーターもそうですけど、ハイバンドのね、
まあ、春先ね、早めにこう開けてくれると嬉しいなと、
嬉しいですね。
そして今年なんですけれども、ハンフィア会場がね、以前のビッグサイトから今年から東京ジメックスに移りましたと、う
ん、はい、
いうことでね、はい、まあ、会場がね変わりましたんでね、雰囲気もだいぶ変わりましたし、会場の構造自体もね違うんでね、かなり新鮮でしたですね。
まあ、会場そのもの新鮮で、ね、雰囲気も変わったような気がしたんです
けど。天井がね、なんかこう、
暗か
った。いい感じで。
うん、いい感じで暗かったですよね。
もともとが、なんていうか、スポーツのね、
うん、
会場。
はい。
ですからね。
ええ、
雰囲気違うんですね。いわゆる東京、ビッグサイトの方がね、もう展示会場に特化したね、うんうん、構造になってるんですけど、もともとジメックス自体が、
いわゆる体育館ですからね。
そうですよね。
はい。ただ、来る人の雰囲気はあんまり変わらない。
それは変わらない。
うん、
来る人間は変わらないんで。
はい、うん、特別新しい方も、はい、 あんまり来てくれてなかったかなっていう感じはしましたけどね。
うん、まあ、ちょっと若い人多かったかなというイメージはありましたけどね。
うんうん。それはありましたね。うんうん、
まあ、そっちばっかり気にしてたっていうのもあるんですけど。
はい。特に注目して若い方見て、ま、探してたっていうのはありますよね。
ありますよね。はい、
場所的にも、ちょうど、臨海線の、国際展示場駅を挟んで、ちょうど、対象な場所に、南北行くかな、うんうん、対照的なところにありましてね。まあ、はい、距離的にはそんなに遠いところじゃないんですけども、うん、私、びっくりしたのが、新橋からバスがあったんですね。
そうなんですよ。ね、私は、二日ともバスで、行き帰り利用しましたけど、ただ、朝早く行ったのは良かったんですけれども、もうバスがね、混んでて大変だったんじゃないかと思いますよ。
うん、あそこの会場だけじゃないですからね。
まあそうですね。うん、築地とかも通ってきますしね。
うんうん、まあ、築地通るんじゃすごい人だったでしょうね。
うん、だと思いますよ。
で、あの辺たくさんありましたよね、住宅ね。
あ、そうですね、ウォーターフロントの。うん、はい。高級な、お住まいが。
人口が急増してるところですよ、そこ。
ああ、うん。そういう地域ですね。
はい。
ただ、バスの方が一番近いところに降りられるんで、乗ればもう楽ですね。
うんうん。会場のそばということですね。
ちょっと来年は暑いんで、駅から歩きたくないなと、つくづく思いましたね。
暑かったですね、とにかくね。
暑かったですよ。途中屋根ないですしね。あれはちょっときつかったですね。
街路樹ぐらいちょっと大きめなのがあれば少しは違うんでしょうけど。
何にもないです
もん。街路樹もないんでね。
はい。ただフェンスでちょっと、はい、あれっていう感じで逃げ場なかったですね。
逃げ場なかったですね。暑かったな、はい。来年も暑いんでしょうかね。またね。
もう同じ場所ですもんね。
うん。
まあ、雨降られてるもう困りますけどね。あ、
それはね。
うん。贅沢じゃいけないんですけど。
台風なんか来られた日には誰も来なくなっちゃいます
から。もうダメですけど。
は
い、
それと今年のハムフェアはね、結構各メーカーが新製品がたくさん出たと。
そうですね。
ありましたよね。
まあ、先ほどのサブスクにも話題になりましたけども、アイコムさんからもね、いろいろ新しいの出ましたし。そうです
ね、出ましたね。デイトンから引っ張ってきて、あ、これだったかっていうのが出てきて出ましたしね。
高級 HF 機がね、
はい、
お披露目されて。
はい。
あと、リニアのね、PW2 も、もういよいよ、量産に近くなってきたという感じがありましてね。ここも楽しみですね。
うん。八重さんも突然発表でしたしね。
あ、そうですね。あれ突然でしたですね。あまり前触れ出してなかったみたいで。
はい。
なかなかユニークな
無線機で、
そうですね。
うん、
ケンドさんもね、FM の UV 機で、はい、まあ以前ね、デジタル APRS 関係でね、
はい、
できてたやつが新しくモービル機で、
まあまだね、モックアップであれでしたけど、これから詳細がだんだんとね、明かされてくるんでしょうからね。
そうですね。まあ今まで結構ハンディがね、新製品として、ね、結構出されてたんで、モービル機が、ね、今までだいぶ前だったんだよね、出たやつが。うん、710円だったっけな。
はい。
そうですね、うん、前の APRS 機っていうか、まあ現行の APRS 機が一番新しい
ですね。そうですね。うん、
まあ、新しい無線機が期待できそうですよね。
そうですね。
まあそうやってたくさん出すってことは売れるってことだから、なんか期待が持てますね。
うん、まだそこにね、力を入れてくれてるっていうことはありがたいですね。
はい。安心します。
ハムズ・ラディオ。Ham Radio Podcast by Ham Radio Enthusiast。
はい、では引き続き2024年の振り返りということでね、
はい、
メンバーそれぞれのね、2024年はどうだったかなということでね、
はい、
お聞きしたいなと思いますけれども、
はい、
私から行きましょうか、
はい、
ということで、今年はまあそう特筆したことはないんですけども、まあやっぱり、うん、コンディションの、ね、上昇とともに結構 QS をする機会が増えてきたといっても、まあ、私の場合 FT8 ばかりなんですけどね、
はいはい
はい、 やっぱりいろんなところが、まあ、見えるって言った方がいいかな。うん、フィテートなんで。各国、いろんな海外の曲ね、新しい、エンティティとかね、うん、それから、ちょこちょこと、ペティションとかもありますんでね。はい、そういうところがやっぱり、電波の状況が良くなった、ということが、ことを、そうしましてね。うん、やっぱり、DXCC は増えてますね。まあ、100超えたところでも安心しきってるんですけれども、それでもやっぱり、やるとね、非常に楽しく。N5J ですか、
はい、
この、ジャービスアイランドでしたかね。
はいはい。
はい。まあ、これ結構、皆さんも注目してたと思うんですけども、私も注目してまして、注目しすぎて、なんか、どうにしよう送ったら、マグネットいただいたりね。結構、楽しい目しましたけどね。やっぱり、無線関係だけでもね、やっぱ QS をするだけじゃなくて、そういういろんな、新しい試みとかね、されてる方がいらっしゃるんで、そういうのが面白いですね。うん、
面白いですね。
で、まあ、あとは、あんまり今年はね、まあ、パラは、毎年のパラは行ったんですけども、今年は、最近、コロナの前でね、ガム行くのがストップしちゃったんで、今年はなんとかちょっと、行こうかなと思ったんですけども、結局行けずに。はい、なったんで、まあ来年かなという感じですね。
うん。
うん。まあそういう年かな。
今円安だから余計ですね。
はい、はい、それ大変なんですよ。
一回行きにくいですよね。
はい、実際パラオに行って、パラオの番組の時にもちょっと話したんですけどもね。スーパーとか行っても、まあドルで、考えるとそんなに高くはなって、ってないんですよ。まあ、値段上がってますしね。
はい。
まあ、パラオ自体がもともとちょっと物価高いというか、どうしても輸入してざるを得ないところがね、国としてあるんで、うん、まあ、そういうところがちょっとは高いなと思うんですけども、そこで買ったクレジットの後の請求書を見るのが怖いというのが
。怖いですよね。
はい。
まあ、1ドル100円ぐらいの感覚なのに、1ドル150円になってますからね。
うんうん、100ドルといえば1万円としか思わないですからね、
はいはい、
1万5000円ですよ。
そうですよね、全然違いますよね。
それは大きいですね。
大きいですね、
うん、それのショックがまだ残っております。
はい、はい
はい、まあそんなとこかな、
うん、は
い、次ディレクターいきます
ね。はい、私も特質はないんですけど、やっぱりハイバンドを毎日ワッチしてて、21、24、28ですか、この辺で、北米と、すごく簡単に QS をできるっていうんでしょうかね。私の小さい設備でも、呼ぶと一発で音があるみたいな状況がたくさん続いたので、まあ、なんか、どんどん呼びたくなるんですよね。うん、そういう一年でしたね、今年はね。
確かにそうですね。先ほどリオさんもおっしゃいましたけども、アメリカと、ね、北米と気軽に QS ができるという感じ。はい、で、私もね、FTA で出てたね、北米が呼ばれたことありますよ、うん、今年は、うん。
今年は呼ばれましたね。
ね。
うん。だから、そういうところが面白くても、とにかく、一回出ると10曲ぐらい QS できるんですよね、うん。それを毎日、ほとんど毎日できたので、まあ、このコンディション様々で、楽しい一年でしたね。
そうですね。
やっぱり、無線やってると更新できるのが一番やっぱり楽しいですね。これね。つくづく感じました。まあ、それやっぱり味わえたっていうのが今年の振り返りで一番かなと思いますね。
なるほど。
うん。まあ、そんなとこでしょうかね。はい、私の場合は。
次、リオさん、いきます。
はい。今年はですね、一番大きいのが、この番組の YouTube を始めさせてもらったことでですね、初めて自分で編集なるものをやってですね、YouTube に上げるようになったと、
はい、
これが毎週のルーティーンになったということが大きいですかね、
うんうん、
まあ、一つの、まあ、番組の見せ方、聞かせ方というところもあるんですけども、うん、まあ、いい経験になったなという、これ一番大きな話題ですね、私にとっては、
うんうん、
であとは、DMR の勉強を始めたこと。これも新しい、先ほどありましたように、新しい技術ということもあってですね。
はい。
ちょっと資本投資をしましてですね。みんなで勉強会やろうということで、勉強を始めてということで、
うん、
まあ来年の、には、もうちょっと詳しい内容をお話しできるかな、というふうに思ってます。
うん、 DMR も新しい、今までにない技術が入ってるんで、ちょっと理解するのは大変ですよね。
そんな感じですね。
うん、
でそういう新しくいいこともあったんですが、うん、今年1年振り返ると、私はですね、ちょっと仕事が忙しすぎてですね、うん、本当に無線の運用時間が少なかったなというのを思ってましてですね、
はい、
ただ自宅でオンエアできないもんですから、別の場所の移動した時だけの運用なんで、
うん、
そちらの方に、シャックの方に行けなかったと、行く回数が少なかったなということを残念ですね、うん、コンディションがいいにもかかわらず行けなかったというので後悔してますし、
はい、
であとは、まあ、毎年大体海外に行ってたんですが今年も行けなかったで来年こそはもうちょっと暇になりたいなと思いながら、うん、なんか予定がいっぱい入ってまして、
ね、
来年も今年も同じかなってちょっと暗いお正月になりそうなんですが、うん、
少しセーブしてください。
そうですね。
はい。
もうそろそろ年のことを考えてセーブしたいなと。
はい。
そういうのは今年でしたね。
うん。
来年は南の方行きましょう。
行きましょう。はい。ぜひとも。
小畑さんいかがですか。
はい。私の方もですね、あまりこう普通に運用するできる環境がないもんですから。まあ、行かなくてもいいように、リモートで運用できる環境でやっているんで、こう、フォンとかがすごく比率が少なくてですね、CW もあんまりないんですけれども、ほぼ FT8 という感じで運用してました。で、コンディションがね、いいということもあって、それはもうリモートで、まあ、その、時間だけはどうしようもないんで、開ける時間になるべくぶつかるように調整しながら、ハイバンドの方とかを、主にやって、6メーターがやっと DFCC で100コンファームできたっていうのは今年一番大きいところですかね。で、あとはね、残すは160メーターというところなんですけれども、ここもまあ季節ものなんで、
はい、
まあこの冬どれぐらい進められるかっていうところもあるんですけど、なかなかこう、時間的にこう、頑張れない時間帯が開けるもんですから、あまり進まないんだろうなと思ってます。で、まあ、それはしょうがないんですけど、あとは他のバンドもいろいろ、細々としたところを、まあ、ちょこちょこと積み上げて、まあ、チャレンジで今、2000っていうのを目指して、今、1940ちょっとなんで、まあ、来年の目標としては、チャレンジの2000、コンファームかなと思ってます。あとは、まあ、皆さん、新しいことを始められてるんで、そこについていけるように、まあ、こう、知識ぐらいは頑張って、寝たいなと思ってますんで、この番組も通していろいろ新しい知識を得られればなと思ってます。
須田さんいかがですか。
うん、そうですね。まあ、一つはやっぱり DMR のことはちょっとやってたんですけど、まあ、これは、リオさんと一緒にと言いますか、やったっていうのはあって、まあ、まだまだそれは研究途上なんですけれども、まあ、新しいことって言ったらそれかなっていうところですね。
うん、
で、今年は、まあ、やっぱり仕事がですね、ちょっと忙しくなってきてまして、あんまり、ソタもできなかったし、運用としてはそんなに機会がなかったんですけれども、一方でその机の上でなんかいろいろ、なんですかね、運用以外のところの活動っていうところで言うと、まあ今までいろんなそのヨタジャパンの活動とか、あるいはまあそれ以外の活動とかで積み重ねたものをいろいろまとめるっていうことが結構多かったというか、なんかそのまとめるっていうこともあるし、それの積み重なったことをアウトプットするっていうのは結構多かったかなっていうのがあってですね。まあそれは例えば、今年の前半の方、神髄を探るっていうのをやりましたよね。
はい、
アマチュア無線の神髄を探るですが、
はい、
あれも、ヨタジャパンとかですね、まあ、今まで大学社団とかでやってたことを、うんうん、まあ、一つの集大成といいますか、まとめた形っていうことでやらせていただいたのと、はい、あとこれまだ、これ改めておそらく番組にしますけど、今回、8N2YOTA の、ヨタのディセンバーヨタマウスの記念曲でですね、本格的に体験運用会っていうのをやったりして、で、まあそこで、いかにこのアマチュア無線初めて触る人に面白さ分かってもらうかっていうところもすごい工夫を今回やったんですけど、
うん、
まあそういうのも、いろんな今まで積み重ねてきた知見の集まりでやってきたっていうところもあるので、
うん、
なんか、新しいことっていうとそんなにないんですけど、今までやってきたことの積み重ねがすごく、うん、形になってアウトプットできたっていうのが今年だったような気がしますね。
うん、
まあ、体験会のお話はちょっとまたじっくり番組一本分やる予定ですので今のところ、はい、
ぜひ聞かせていただきたいです、はい
は
い、
今年の話題今年のうちにとはなりませんでしたがちょっと年越しますけど、はいはい、ちょっとやりたいなと思ってます。
はい、
はい、どうも皆さんありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では一山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
さて今日の番組いかがでしたでしょうか。
はい、
2024年もう終わりですね。
終わりですね。
来年は2025年、
はい、
21世紀も4分の1来ちゃいましたね。
うん、あ、そうですよ、4分の1ですね。令和7年ってことになるんですか。
あ、そうですね。昭和が100年だそうです。確か
そうですね、100年ですね。
100といえばもうそろそろ JAL も100年なんですよね。
そうなんですよ ね、
ね、まあ、それに向けてまたいろんな、記念事業とかね、
はい、
楽しみなんですけどね、
うん、まあ、期待しましょう。
はい、ハムのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞ気軽にお便りを送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見ご感想お叱り雑談無線以外の話題でもお寄せください。お便りの席はメールの場合ham@hamsradio.net ham@hamsradio.net こちらの方にお送りください。またホームページにありますメールフォームからもお送りいただけますのでそちらの方も ご活用ください。2024年もハムのラジオをお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
2025年も引き続きハムのラジオをよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と
JF7ELG 小畑と、
はい、JG1ITH リオと
JA1WTO 吉原でした。それでは皆さん、はい、また来年お会いしましょう。
はい、良い年をお迎えください。
73この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザーQCQ 企画の提供でお送りしました。